はい、お便り会でございます。
はい、お願いします。ちょっとね、先に話したいことあって。
何ですか？
あれ何やったんやろっていうのがあってね。
うん。
この間、京都でイベントがあって、
はい、
で、まあ、田中さんとアプスーさんとね、3人でやりましたけれども、うん、その帰りにね、
はい、
西院っていうのかな、あれ、駅。西に病院の院って書いて、西院っていうのかな。
こっちの名前。
はい、うん、そこの駅から京都駅の方まで歩くのに1時間半ぐらいかかったんですよ。まあ、ぐるぐる回ったから2時間かかったんです、結局ね。
うん、
その西院駅を、
うん、
京都の方にふーっとマップで向かってたら、公衆電話があったの。
うん。
うん。もうどっこにでもあるやつ。
まあ、あんまり最近見ないけどね。
公衆電話あって、うんうん、その中でね、
うん、
公衆電話の受話器を見当てて電話してる人がいたの。
うん。うん、まあ、いるんじゃないそら。
うん。だから、携帯電話の電池でも切れてもたんかなと僕は思ったのね。
う
ん
う
ん、
まあ、そうだね。
スーッと近づいていったら、その人が、落ち武者みたいに、ここがもう全部毛なくって、
うん、
ほんでここがもうブワーッと髪長いのよ。
うん、横だけという
か。そう、落ち武者やないか、うん、ほんまって、ヒゲもあって、
うん。
で、服が真っ赤なの遠くから見えるのよ。
うん、
真っ赤なのがね、真っ赤な服着とんなーと思って近づいていったら、甲冑着てたのよ。
いや、落ち武者
やそう、
うん。
で、落ち武者やないかと思って、写真撮ろうと思ったんだけど、
うん、
なんか、落ち武者の格好をしとるやつが、あの、受話器こう握ってるっていうのが、おもろくって、うん、だけれども、
違和感あるな。
どっかから俺撮影してんのかなと思ったの。
ああ、う
ん、
まあ、
ね。カメラで向けてね。で、それを撮ってた絵、で、こんな見ちゃったって出したら、もしかしたらその人有名な人で、
うん、
先にネタバレしたとかなったら、ちょっとあれかなと思って、
そうね。
撮らなかったの、俺は。
うん。
後から思うとさ、
うん、
あれ、幽霊やったんちゃうかなって思ってんの。
いやいや、うん。
ちょっと。
にしてもさ、
うん、
ちょっとやっぱ変なところがあるよね。
めっちゃ人間なの。でもさ、うん、今思うと、
うん、
あんなところで、
うん、
ね、サインの、
うん、
女別に。
時間は？
いや、12時過ぎですよ。
12時過ぎ。
暗い中で、
うん、
今思うとカメラなんて全くないし、人通りもないのよ、12時過ぎてるから。
あったらわかるだろう
し。そうそう、わかるだろうし。
うん、
でも、マジで落ち武者なのよ。
うん、
汚い感じで、甲冑も汚れてんの。
うん、
でそれで、なんかこのもう、ベロベロになったみたいに、もう頭揺らしながら、受話器に行ってて、俺あれ、あそこの、電話ボックス、
うん。
公衆電話、電話ボックスで、
うん、
俺は、タイムスリップしてちゃうかなと思って。
ああ。
あそこで使ってこれを。
いや、だから、聞いてて思ったもん、あの、サムライタイムスリッパーっていう、うん、
あ、はいはい、
あの映画、この間見たばっかりですけど、
うんうん、
なんかその撮影の、
うん、
その出てくる感じと同じみたいなニュアンスだもん、
ね。電話ボックスを返して俺は、その昔の時代、
うん、
いつの時代かわからないけれども、まあ大昔数百年前の時代と、この2024年を行き来してんじゃないかなって、ちょっと僕そう思っちゃったんですよ。だから幽霊説か、ほんまの落ち武者説。
落ち武者、ほんまの落ち武者って何、どういうこと？
ほんまの落ち武者。そう、生きてる落ち武者が何かを介して。
いや、落ち武者の存在は何なんだろう。だ
何かを介して、
うん、
その何百年前の時代からタイムスリップしてきちゃって、
うう
公衆電話。
うん、
で、公衆電話何かをすると、また戻れるみたいな。行き来。
でもさ、公衆電話の使用方法を知っているってことは、うん、今の時代に、ある程度慣れてきてるよね。
そうそうそうそう。で、戻りたいと、うん、早く、う
ん。誰に電話すんだよ。
例えばですよ。まあ、ちょっと、昔の話になるけれども、フィフスエレメント。
うん。
ね。
フィフスベッソン。
そうそうそうそう。だまあ、主役の女の子はなんかオレンジの服着てね、なんか、うん、あ、白やったっけ？なんか服着てて。
白っぽい、
うん。で、それで、人間が今までしてきたことっていうのさ、
うん、
ふーっと見てったらば歴史を、戦争ばっかして人間殺し合ってて、いや、これは人間が悪いんちゃうかっていう思いにもなるっていうシーンがあったじゃない？
うん。
うん。そのシーンと一緒でどこかで、もしかしたら彼は戦中に、
うん、
ね、そのタイムスリップふっとしちゃって、
うん、
何かの歴史を見たときに、うん、うちの君主って、
うん、
打ち取られるの？って知って、
うん、
ほら助けんとって言って自分がタイムスリップした場所が、うん、その公衆電話で、
うん、
早く戻してくださいっ ってすごい頑張ってんのかなっていうのは考えすぎ。
もうサムライタイムスリッパーじゃんそれ。
あ、そうなんですか。
その感じ。
いや全然そう。でもその過去を知ってしまったと、まあね、自分の時代がどうなるかを知ってしまって戻ろうとしていると君主を助けるために、
助けるためにね、
そう馳せ参じるために、別に負けることは分かっている、うん、歴史を見てね、だけれどもあの現場に戻りたいって
知ってたらなんかできるかもって思うかもね。
そうそうそうそう、それもありますから、だからあいつは戻ろうとしてんちゃうかなっていうのは考えすぎですか。ただのただの、うん、あの仮装したやつが酔っ払ってるだけ。これどっち、いやでもこれどっちって、
その幽霊としてもやっぱ疑問点が多いから、うん、
人間なの
ね。
写真撮れよかったなって、あのね、それを昨日、おとといかな、おとといぐらいに、まあ、また、新宿をね、ぐるぐる歩いてたの、
うん、
一斉さんと。その時に、あいつ、幽霊やったんちゃう？いや、タイムスリッパーなんちゃうって、ふと思ったの。
うんうん、
そしたらもう、岸本さんに言いたくてしょうがなくてさ、収録やから言おうと思って。
まあ、今のところだから、
サイン。
そう、サインって場所なんだ。
京都なんですよ、また。
そのさ、公衆電話を使うっていうのがもうさ、うん、今の時代の人としてはもう信じられないもんね。
だから、その公衆電話の電話ボックスの中に人がいるのをびっくりしたの。
そう、使わないもんな、うん、まず。
使ってんやん。遠くから見て。人が入ってて、なんかぐらーっとしてて。で、近く行ったら髪の毛バラーンで、あ、体も赤くなってて。あら、うん、赤い服なんや。で、言ったら、え、こいつかっちゅう着てるやん。え、やばない？ふらふらーっとして、こんなこんなちょっとガターンぶつかって。
どこら辺まで近づいたの？
いや、真横よ。だ横歩いたんだから俺。
あ、もう本当にじゃあ、うん、超近い
顔を見て
たんだ。
これ。
へぇー、うん。
で、それ。
撮れよ。
いや、だから撮影かなと思ったの。撮ってあげたら。
めっちゃ見たいわ、そいつ。
撮ってあげちゃったらあかんかなと思って、それ、うん、その時電話してんの俺。うん、上松さんと。
あー、うん、言ってたね。2
時間ぐらい電話して。この時に上松さんにも俺言ってんの。
うん、
うん、あの落ち武者が電話してたわっ て,
言
って、うん、撮影かなんかかなって、
何言ってんすか
みたいな、何言ってんすかって言ってましたけど、うん、あの時上松さんと電話してなかったらいけてたね。だから撮れてたかもしれない。上松さんが悪いかな、これ。
すごい気になる状況ですね。でもまあ場所も分かってるから、もしかしたら
ホテルもらった時も言ったもんね、俺落ち武者が電話してたみたいな、
うん、
言ってんのよ。だからほんまに記憶に残ってて、いまだにあれ。だからもしかしたら名物おじさんなんかな、
かな。でももうさ、
うん、
その集まる場所は分かってるわけじゃん。
うん、分かる。
だからちっちゃい刀とか置いといたらさ、
うん、
多分そう寄ってくると思うんだよね。
いや、そのなんか檻みたいなさ、捕まえるための罠みたいなこと、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
ちっちゃい刀とか置いて、うん、あ、刀だって言ってこう、うん、近づいてくると思うから。
昔の人ってそんなバカな。団子とかのええんちゃう。
いや、やっぱ刀の方が。
なんで刀？
武士の魂だからさ。
でも自分のはね、
うん、
人のは知らないけど。
もうでもちょっとそこを貼っとけば、出てくるんじゃない、
うん、
また。
ちょっとあれびっくりしちゃって、なんかもし知ってる人がいたとしたら、いや、それ有名なおじさんですよ、と。
まあね、その、うん、新宿にさ、
うん、
あタイガーマスクがいるって言ったってさ、
うん、
まあ、他の人たちは信じないもんな、
う
ん、
あと中野の月光仮面ね。
そうだな、う
ん、自転車こいでるおじさんね。だからあれと多分、
まあ、そういうニュアンスの人はいるかもしれないもん、
う
ん、確かに
同種の、
うん、
話し合うんやろな、その3人一緒に飯食わしたら。
うん、
いやでもあれはちょっと驚いちゃって、
ちょっとにわかにはね、それだけ言われたら信じられない
ってなるだろうけど、うん、そうそう、写真撮っときゃよかったなマジで。ちっきしょー、
襲いかかったらよかったのに。
誰が？
お前が。
なんでやねん。
それで、本物の武士がすぐわかるよ。強ければ武士だ。
というか通報して、
うん、
何やつって。
全然よくわかんない。どういう状況できてるの？
通報して警察がわーっとぐらわら来たら、何やつって、ふわって抜いて。
うん、もう、すごい、すぐ、
さ
っ捕まえられる。
さっ全員切り殺して。
あ、でもさ、武士の方が強いだろうね。
強いよ。
実際相対しちゃったら。
だって簡単に命を取れるんだから、
ね、
あの人らは。
最初からその気でいるんだもんね。
う
ん、
そうそうそう。だから警棒なんか出した時には
もう切られてるだろうな。
つって。
はあ。
真っ二つでか。
何してんのこれ。
なんで死んだ後に異名つくね。そいつ真っ二つでか。お前は真っ二つだから真っ二つでかだね。なんでつくね。そこで。
もうやんねえよそれその名前、
まあいい、そんなことがあったっていうのちょっと伝えたかったんです。すいません、ちょっとあのお便りの前にごめんなさい。
じゃあ、
近いお便りがあるの、
京都のやつがあるからこれ読む、
ちょうどやな、
うん、ブルーさんですね。
ブルーさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いつも楽しく拝見させていただいております。今回は2人に聞いていただきたい話は母が体験した話です。母が20代の時に京都に遊びに出かけた時のこと。遅くまで京都で観光をしていたようで終電に間に合わないと気づき、千本通りかな、千本通りを大宮に向かって小走りで走っていました。気持ちは焦っているものの疲れもあり、このままじゃ間に合わないなと思っていたところ、後ろからパタパタと走る音が聞こえたそうです。振り返ると子供の背丈に鬼のように怖い顔をした何かが走ってきていたのです。母は恐怖を覚え思いっきり全速力で走ったようですが、ずっとパタパタと走る音が消えず、振り返るとニタニタと笑いながらすぐ後ろについてずっと走ってきていたのです。恐怖で疲れも忘れて走っていると駅が見えてきていたのですが、その時には足音が消えていたそうです。全速力で走ったからか終電ギリギリに間に合い家に帰ることができたとのこと、とても怖かったそうですが、今思い返せば追いかけられたから終電に間に合ったということで助けてくれたのかなと思ったそうです。ちなみに千本通りの名前の由来は昔千本以上の外場が建っていたからだと京都の大学教授から教えてもらいました。京都は本当に不思議な土地なんだなと思いました、ということでいただきました。
うん、すごいですね。
ね、まさに京都のね、不思議な。京都はでも鬼みたいなのが出てくるっていう話何個か聞いたことあるな俺。
多いですね。京都奈良は多いですよ。
あの、伝説とかじゃなくて、伝承伝説とかじゃなくて、
ほんまにってこと？
体験談で怪談みたいな話とかでも
鬼みたいな、
鬼もうまんま鬼みたいな。
こんなやつ角生えてて、
そうそう角生えてる青鬼が出てくる話とか、俺何個か聞いたことあるよ、その種類違うけど鬼の、でももうザ鬼、ザジ鬼、
いやいいんだよ別に、ザでもジでも、そんな別に。
でも、これなんだと思います、このちっちゃい背丈の怒った顔みたいな鬼。
でもさ、
鬼っていう
昔の人ってさ、背低いじゃない？
あ、びっくりした。
150ぐらいじゃん。あの多分。
まあ今で見ると子供ぐらいの背丈に見える。
だからもしかしたら京都古いことですから、そこにいたほんまにちっちゃい昔の人かもしれないですよね。
それは霊的な話ね。
霊的に、
はいはいはい、
ちっちゃっこいつみたいな。あ、まあでも女性かでもこの人。
うん、
ほな同じぐらいか背丈。じゃあちっちゃいと思わんか。
まあでもそれ以上にちっちゃいってことだよね。140とかぐらい ?30 とか。
ちっちゃかった、その昔の人ってね。徐々にその大きくなって。で、大きくなってちっちゃくなって、大きくなってちっちゃくなってがあるんですよ。だから僕らもどこかでちっちゃくなるかもしれないですよね。
バイオリズムが。
そうそうそうそう。
あるらしいですよ。ちっちゃくなることなんてある？
あるらしいですよ。ちっちゃくなるらしいですよ。ちっちゃくなって、で、大きくなって。徐々に。
バイオリズムに。
はちっちゃくな、差はなくなってきてますけどね。
でもどんどん右肩上がりではあるよね、
もちろん、
ね、
もちろんです。
俺だからこのペースでいくとさ、平均身長って190ぐらいになることあんのかなって思ったけど、
そもそもどこオランダでした一番でかいのって
平均、
ああ190近いもんね、もうね。
あ、そうなの。もうすでに
180中盤か後半ぐらいよ
平均が。
確かオランダじゃないかな。
そんな国あんの。
なんかいや
平均だよだ
って。俺データが好きでさ、数値をよく見るのよ。で確か平均身長オランダが、オランダだと思うんですよね一番でかいのって。違ったかな、
いやわかんない。でもまあ
4位、ああ、あったあった、
そっちの方な気はする。
はい、ありました。平均身長男性ね、オランダ、184
平均が、すごい。
平均。
でっか。
身長世界一オランダ人。
へえ。
で、ちなみにですけど、オランダ人どんどんちっちゃくなってってるらしいですよ。 書いてる、これ記事で。
184を、
うん、
マックスに、それ以降、うん、落ちてると。
1980年生まれ以降は低下って書いて
る。へぇー。なんでだろう。
ね、面白いですよね。
頭ぶつけて死ぬ人が多いとかそういうことなの？
酔わない。
その
梅酒みたいに言って思った。
天井に
酔わない。
頭
梅酒みたいに。まあでもいやそんなことないでしょ。そういうのもでかく作るからそもそもがね。うん。
へ
え。うんらしいよ。うん。へえ。面白いですよね。こういう話もね。うん。
怖い。
怖くないし別に。
うん、いやいやだってどこまで行くか分かんないくらいそれ。
いやまあね、どんどんだからでかくなっていきますよ。
すご
い。そう。まあヨーロッパがでかいですね。
うん。
うん。普通に。
じゃあちょっと違うタイプの話いきますけども。はい。喉に鶴さん、いただきました。
はい、ありがとうござい
ます。いつも楽しく拝見しております。喉に鶴です。
うん。
以前神社で聞こえた声を取り上げていただきました。うん。祖父の葬儀で体験したことをお二人に聞いていただきたくご連絡しました。
はい。
先日私の祖父が亡くなりました、
うん
95歳で、戒名に寿の文字が、
うん、
文字をいただくような大往生、寝ている間に息を引き取り、看護師さんからは幸せな人ですよと言っていただいたほどです、うんうん、寂しく悲しい気持ちもありましたが長生きしてくれたことへの感謝が大きく亡くなった祖父と対面しても強いショックはありませんでした、
うん、
またお通夜までの間にお葬式らしい不思議なことがたくさん起こりましたがじいちゃんがいたずらしてるねとみんなで言える雰囲気で告別式まではカラッとした気持ちで過ごせていたのです。
すごいじゃん。
そして迎えた告別式お経を聞いているうちになぜか急に右耳だけ激痛が走り始めました、うん、なんとかこらえていましたがもう我慢できないと振り返ったら会場の入り口前で祖父が立っていたのです、
うん、
口をポカンと開け今自分が亡くなったことを知ったような驚きの表情で自分の遺影をじっと眺めています、うん、え今なのと様子を見ていたら俺死んだのかと祖父の声が聞こえてきました。
うーん
そうだよ死んじゃったんだよと心の中で伝えるとああそうかと状況を把握したのか祖父のいろんな思いがどんどん聞こえてきます。祖父の言い分を要約するとなかなか会えない人たちがせっかく会いに来てくれているのに、うん、自分は死んでいるから話もできない寂しいし悔しい死ぬのはあんまりいいもんじゃないこれから一人で焼かれるのは寂しいまだみんなとここにいたい一人で死にたくないです。祖父の本音を知り長寿だ感謝だと勘違いなことを思ってごめんと涙が止まらなくなりました。しかし祖父の本音を聞いてもどうすることもできません。結局一人かもしれないけどみんなでちゃんと見届けるからねと祖父に伝え続けることしかできませんでした。皆さんがさよならと言っている間に見ているからねちゃんとみんなで見ているからねと伝えるのは抵抗がありましたがでもそれで祖父の気が済むならと耳の遠かった祖父に聞こえるような大声でしっかり伝えてきました。
うん、
耳から血が出ていてもおかしくないほどの激痛でしたが見ているからねと伝えるうちきれいさっぱりなくなりその後お坊さんのお経を聞いても何ともありませんでした。
うん、
あんまり寂しがるのでダビに伏す祖父が心配でしたがいざ骨になると寂しいという気持ちよりどこかほっとしたような気配を感じるようになりました。怖いと言いながらもきちんと家に帰ってこれて少しは安心したのかもしれません。何歳になろうとどんなに人生を満喫しようとやはり死ぬのは寂しく悲しいのだなと祖父に教えてもらった気がします。年子のお二人は似たような話を聞いたことがありますか？もしありましたらいろんな話聞いてみたいです、うん、よろしくお願いします、
はい、
ということでいただきました
、うん、
なかなかすごい得意な体験されましたね、ま
あ、本当僕が聞いた話で言うとですけど、
うん
まあ、あるヤンキーがなんですよね。
ヤンキーね。
うん、はい。もう手つけられないほど。 ヤンキー、
うん、
でもその街一体占めてるぐらい、
うん、
でほんまにその子ヤンキーなんやけど優しい心持ってるんですよ、
うん、
である時その子供がボール遊びしてる時にね、
うん、
ポーンとボールが飛んでっちゃうんですよ、
うん、
で危ないって言って助けるんですよね、
うん、
ただその学生はヤンキーを跳ねられて死んじゃうんですよ、
うん、
その後それを上から見るんですよヤンキーは、
うん、
その時にボタンが現れてねで俺死んじゃったのか、うーん早いね気づくのが、自分が死んだって信じられなくってこの世界にずっといたやつもいるんだけどねっていう話を見たんですね、
うん、
それに近いですねこの話。
それはね、
うん、
ゆうすけって言うでしょそれ。
そうですご存知？
知ってたわそれ、うん、多分コロン系統の話で日本で一番有名な話だわ。
短編で終わると終わらせとしてたけど長く続いたというね、うん、
そうね、
暗
黒武術会とかもね行きましたけども、
あれ
違いますよ、幽遊白書なんでね、
すごい似てる話やなと。
まあまあでも要は、
うん、自分の葬式を自分で見て死んだと気がつくという。
確かにでもさ大往生とかさ、
うん、
そのもうね老衰で亡くなったから、う
ん
う
ん、はい、
もう良かったよねってよく確かに言うけど、
うんうん、
本人はそう思ってないっていうのは確かにそうかもなって思った、
まあ、あれらしいね、マナーでさ、うん、どれだけ長く生きた人だとしても、
うん、
もう少し長く生きてほしかったですっていうのがマナーらしいね。
ああ、言う時にってこと、うん、
だからその
誰の立場で
葬式に、まあ、僕らが、うん、例えばまあ別の家で亡くなった人がいて、うん、お世話になっていて、
はいはい、
そこに着く時に、まあ、渡しながら、
うん、
いやもう少し長く生きて可愛がってほしかったですとかっていうのがマナーらしいね。
なるほど。まあ、それはそうだろう、うん。
らしいね。いや、大王女ですね、とか。
ああ、言うか、うん、言う人もいるかな。
100超えたぐらいとしたら、
まあ、
本当に長く。
失礼感あるな。
長く生きて、
うん、
いや、本当に、みんなに、ね、みんなに、その、見とられながらっていうのは幸せですよ、じゃなくって。
ああ、なるほどね。
できるだけ聞こえないような声で言うのが、しかもいいんですって。
そうそうそう。それはそうらしいね。
本当に、もっと、可愛がってほしいですよね。スーッと行くのがいいみたいな、うん、なんか聞いたらあれなんでしょ、
よくわかんないマナーだなって思った。
行くと出るで違うんでしょ、
何
歩ける場所が、
歩ける場所
左がだから参列する側で、
うん、
右が帰る側みたいな、なんかあるんすよ、うん、
あそうなんだ、エスカレーターみたいな
感じで、あそうそうそうそう、ああいうのも
いいけどこっちはダメみたいな、
なんかああいうのもなんか見たんだよな前、
うーん、
うん、
まあなんかあるよね、葬儀マナーみたいな、ね、
マナーありますよね、うん、それ見ましたけど、
確かに人に言われるとちょっとイラっとくるかもね、
来ますよね、
お前が言うなよってなっちゃうかもしれない、
黙っとけやと思って、
うん、なるほどな、でもこれすごいいい話というか、
うん、
すごい面白いですね、
そうですよね、
そうか、そういう考え方もあるんだなっていう、なんか気づきましたね、
ああそうか、でもさ信じらんないよね。そういう時じゃないとさ、
うん、
そういうものに出くわさないと自分がまさか死んだなんて気がつかないよね。
まあね。
本当に、リアルに考えたら、どこでも歩けるとしてさ、
うん、
死んで、例えば、亡くなって遺体がまあどっか運ばれて、うん、で、どっか自分が、例えば街にポツンと
取
り残され、
魂がね。
この子のとこおるんやろ、俺。あれ、もうボケてなんかこれ歩いてもうたんかな、うん、どうなん歩いて家行こうかなって言ってたら、まあ、田舎とかやったら家で葬式してますけど、うん、その時に、うわっ、死んだんやってなりそうですよね、普通に考えて、なんか。
うん。
うん。
受け入れられるかだよね。
そうね。
そこで。
うん。そうね。
いやーってなるか。
うん。逃げるか。
あ、マジか
って。なわけないだろ。
まあ、いいかってなるかってことでしょ。
うん、そうそう。
微妙だな、どっちもありそうな感じするな。
できる限り長く生きたい人間だから。受け止めらんないな、
まあ、だからそういうやつがね、
うん、
自爆霊として残ってっていうね、
俺今言うのおかしいけど絶対悪霊になるもん絶対人呪うもん、
あそう
で除霊してもらうもん、
うん
うん、
どんな死に方でもさ、
うん、
でその人になんか例えば殺されただったら、
うん、
恨み続けるっていうのも分かる、
あいつを探すみたいなね、
うん、その別に普通に
漏水とかってこと？
そう、なんか病気とか、うん、その何交通事故とかだった
ら、うんうん、
どこに恨みを持
つ？絶対許さん。
何を誰
に？俺より長く生きてる人間全員恨む。
あ、
その生というものにしがみついてるから。
よう恨むみたいな。
生にしがみついてるから生きるということに。だからもう生きてる人間全員呪うよ。
ああ。
たたる。
なかなかの悪霊になりそうですね、それは。
で、その霊媒師さんとか除霊師さんとかに、うん、いや、私では払えませんって言われたい。
ああ、うん。強力なやつがいると。
せやねん。っていう耳元で。せやねん。番組のみたいな。
腹立つな
にしたいですよね。うん。うん、なんか、こういう悪霊になりたいよってある
ねえ。ねえ、悪霊になる予定がねえ。
あ、そうですか、うん。でもなんか面白いね、このね、お便りはすごく。うん。考えさせられる。
ちょっとね、なんかそう考えさせられるような内容でした
ね。面白いわ。
どうなるんだろうと、
うん、ね、
いい。ちょっと全然違うタイプの一個、
うん、いいですよ。ぜひぜひ。
リリカさんですね。
リリカさん、ありがとうございます。
今年2度目のお便りです、
はい。
前回はローズコップさんのヒーリング体験をお便りさせていただきました、うん、リリカと申します。
ちょっと前にね、
数年前にローズさんは亡くなられていたと知り、とても残念です、うん。今回はクレイジージャーニーで丸山ゴンザレスさんがブラジルを訪れているのを拝見して、40年近く前に旅行したブラジルでの体験を聞いていただこうと思いお便りしました、うん。その頃のブラジルは警察官は民間に雇われていたりして全く信頼できない存在でした、
うん。
道を尋ねるのも警察官には聞かない、ブラジル人は知らないと言えないので、もちろん人にも尋ねられない、うん、もちろんスマホもない時代です。そんな中、初めにサンパウロに入り、タクシーでファベーラに行きました、
うん。ファベーラに。
ファベーラはご存知だと思いますが、小山のような貧民街で、うん、上に行けば行くほど危険で警察も入れない、うん、犯罪者の隠れ家のようなところです、うん。タクシー運転手はピストルを構えて案内します。ピストルを主人に渡して、試しに適当に撃ってもいいよ、殺害しても OK なんて言ってます。
マジ？
冗談ではなくです。サルバドールでは指輪や時計は NG、うん、なぜなら手首を切られて強奪される。
そうね。
街並みや教会はポルトガルに似て美しかったと記憶していますが、うん、外に出るのが恐ろしくてたまりませんでした。
ポルトガルだからね。
そしてリオデジャネイロは観光地で恐怖感はないのですが、うん、コパカバーナ海岸では白魔術の儀式を黙々と行っている人、
うん、
下着を履かずにうつ伏せで寝ている12歳くらいの不老少女、フロージョジがいたり、
いるんだ。
かなりショッキングな光景を目にしました、
うん。
ブラジルでは黒魔術もかなり盛んで少し興味を持ちましたが、見ることはできませんでした。最後はアマゾンですが、原住民たちも皆現代的な服装をしていました、
うん。
ワニやピラニアがいるアマゾン川下りも今までのブラジルの恐怖から比較すると一番のパラダイスでした、
うん。
何事もなく元気に帰国できましたが、これは私が経験した新婚旅行のお話です。最後に、新婚旅行らしいといえばイグアスの滝ギリギリを飛ぶスリリングなはずのヘリに乗りましたが、100年に一度の滝の量が少ない年だったようで、ちょろちょろの滝の横を飛びまくり、なんとも複雑な気持ちになりました。それほどのとんでも話ではなく失礼しました。最後まで読んでいただきありがとうございます。いつも家事のお供に楽しく拝聴しておりますということでいただきました。
すごいね。
38年前のブラジル。
え、普通に、え、なタクシーの運転手にピストル持って主人に渡して、うん、あったら撃ち殺していいよって、
そう、
マジで言
ってたって。適当に言
ってもいいよって、きつー怖
っ。ていうかさ、うん、俺よくこのファベーラとか行ったよなって思うんだけど。
そうそう、
マジで。だって
有名じゃん、やばいって。
そうよね、当時から絶対やばいに決まってるし、
う
ん、
そう
で、うん、もう当時から指輪時計は手首ごと切られるっていうのもあったってことでしょ
う、うんうん。
てか変わってないね、じゃあ今も
さ。バッグ、肩掛けバッグ持ったら肩ごと行かれるって言うもんね、
うん。
そう、恐ろしいね。まあ、
よく行ったね、新婚旅行で。
いやー、でさ、 これなんだフィリピンにさ一泊二日で行ったのよ、
うん、
マニラね。でその時にスカベンジャーゴミ山があってさ、
うん、
そのゴミ山でゴミを、まあ、収集して、うん、でそれを渡してお金にするみたいな人がいるんだけれども、
うんうん
ね、だけどもゴミ山がすぐ綺麗になってさスカベンジャーたちが生きられなくなったのよ。
綺麗、うんうん、になるんだ。
綺麗、うん、にして、ほんで今どこ行ったかっていうとさ、
うん、
墓場なのよ。
あはんはん
墓場でさ、
うんうん、
墓場ドーンと開けてさ、
うん、
中の遺体をこっぽり出してさ、
うん、
その中で暮らしてんの。
え、あ、墓のものを取るんじゃなくて、
うん、違う、墓で暮らしてんの。マジで。これまあ驚いてさ。
それだからもうマンホールに住んでる人たちの、
うん、
その墓場みたいな
ことね。そうそうそう、そういうことね。うん、墓で暮らしてんの。これ有名な話でさ、
うん、
でその人らが、まあ、ある一部ですけど、
うん、
仕事くれみたいな、
うん、
国が仕事くれんから俺はこんな貧困層なったんやって言ってブチ切れてて、
うん、
で、どこで手に入れたかわかんないけど、ショットガン持って暴れてたのよ。
怖っ、うん、
その横タクシー行くのよ、ぐーっと。持ってこう持ってるやつがいて。
うん、
で、うわ、ショットガン見てもうたみたいな。
うん、で、まあなるよね、
それは暴れてるとネットで調べてさ、出てきたの。
うん、
今、危ないと。で、その後にも、普通に、スーパーぐらいの警備員で、ピンクの子着てたんですけど、うん、警備員クラスでショットガン持ってたの、普通に。
うん、
怖いで。
いや、それすごい。
あっちゃったら、まあ、撃たないってわかるからさ。
まあまあまあ。
なんとなく全然横行けるんやけど、うん、やっぱ、怖すぎて横歩けんかったもん。ショットガン持ってるやつの。
まあ、実弾入ってたらね、なんか間違ってってことあるからな。
絶対入ってるからね。
うん、
あんなん。恐ろしすぎて。
まあだから、それに対抗するってなると、みんな持つようになっちゃうよね、そういう、ね。
いや、だけど、いや、もう、恐ろしすぎたの。でも、
まあ そうだ
ね、そのネットの情報とかがあってね、
うん、
まあ、自衛のために持ってるってのは分かってるけど、
うん、そうだよ、
これ、ネットない時代じゃん。
そう。
怖すぎるって。
いや、怖いよ。だから俺も。
だから、よう言ったなって思う、ほんまに。
なんでこれを新婚旅行で選んだんだろうと、本当に思うもん。めちゃくちゃ怖いよ、これ。
結婚する、した後に吊り橋効果みたいなことするんやろな。
ねえ。
うん。
まあなんか、見ときたかったもんね。
今のうち。
今のうちに、その、もうこういう光景は今後なくなるかもって思ったのかもしれん。
あれかもよ。もともと、二人ともバックパッカーで、
ああ、そこで出会ってとかね。
で、どっか行きたいとこあるって言って、いや、俺危ないけど、ちょっとブラジル行きたいよなって二人で意気投合して行ったとか。
ああ。
じゃない？
そうね。
うん。じゃないと、わざわざ選んでいかなくない？
どうしても主人がピストルを撃ちたかったとか、なんか理由が。
いやいや、ないでしょう。だってピストル撃つだったらさ、別に韓国行っても撃てるしさ。まあま
あね、いや、人をよ、ちゃんと。
やばいやん。38年、よう仲良できたな、
そんな。まあなあ。
恐ろしすぎるわ。
でも、ちょっと、やっぱり、怖いな
ぁ。怖いよ。
なんか文で見てるだけで、
そうそう。
すごい容易に想像できるもん、その、やばい空気が。
さんが呼んでる声でさえ俺結構震えたのに。
へぇー。
すげぇね。
どうなんだろうね。良くなったのかね。30何年前に
比べて。いや、その比べることはわかんないけど、でもドキュメンタリー見てる限りさ、
思
い
っきり
ここピストル入れてたで。
そうそう。
普通に。
映画もあるからね。
うん、
ねシティ・オブ・コット
とか。あ、そうそう、ありますし。うん、ゴンザレスさんが行ってるところでも普通にこう入れてたし。
ね。
怖いって。
やっぱ変わんないんだろうな、
チーム。怖いって。
そう。
日本でさ、
うん、
カバンの中にカッターナイフ持ってるだけで問題になるのにさ。
なあ。
ピストルなんか
やっぱ桁違い
見えるとこにあるんやからこうやって威嚇するために、うん、そんなんもうあかんて
よくだってショート動画とかでさ、
うん、
回ってくるもん誤射して人撃っちゃってるやつとか、
う
ん、ふざけてるよ
そのさ、
うん、
それブラジル人しか使ってない SNS 使ってんの
違う
日本人も入れるやつ
なんか
俺見たことないけど
そんなのとか YouTube
それってさ
みたいな
調べてるものとか自分が見てるもののおすすめが流れてくるわけじゃん、
う
ん、
まあまあそう
何調べてんのいつも俺動物しか流れてこないよ動物とか感動とかよ俺
なんか
ピストルなんて来ないよ
こうさ、
うん、
早くこうなんか ピストルのやつをこう
早打ちみたいな
のと早打ちみたいなのをなんかこうさこ う,、ね、こうやってやるのがさ、うん、手滑ってさ、うん、ダーンって
うわ怖
っなって
えどこでこんな中
自分の足打ってるやつとかさ結構あるのよバカだなって思うけど
きつ
やっぱ普通にあんな感じで誤射って出るんだなとか思うと
書かれてこないよそんなの
なんかやっぱ危ないね、うん、いつ自分がそういうのに当たるか分かんないから、うん、え なんで引いてんのちょっとい
やいや何調べてんだろういつもって思ってい
やいや
俺流れてこないから
え自然と流れてくるよ全然
俺はあのあれですよプレーリードッグとかしか流してこないから可愛いのが流れてくる動 物とか
これもそれそれか
感動
それ
なんでやねん
それおわそれ
そっちの方が怖いだろ、
うん、っていう感じです
悪いと思ってなくて自分の正義やったら人行くやろそんなやつい
やいや分かんないけど、
ね、いやいや自分の正義のためだったらいけるだろそんな
まあまあね
悪いと思わない
日本は幸い銃社会じゃないんで
本当に良かったねこの人に銃を持たせなくって
ね
撃ちそう普通に
本当に本当にそう思う、
ね、ガキガキガキピストル持ってるよ俺静かにしろ
そんな使い方しねえ
静かにしろガキなっつって
まあまあまあ
タクシードーンって
あれ多いのよ結婚式の祝砲であの間違えて
あそれ聞くね
打ちまくっちゃってるやつ、
うん、聞くねそれなんか、まあ、あなたからしか聞いたことないけど俺は
で打った球、うん、その前に打った球が落ちてきてあの人に刺さってっていうのもある
シンプソンズじゃん
いやもうだから
話
やめりゃいいのよあの文化
そんな
マジでバカだなと思う
下でいいじゃんねじゃあね
もう、うん、ていうか打つなよ
まあまあねてかあれでいいんじゃないの普通に空砲でいいんじゃないの
そう
ダメなの
そう
音鳴るやつとかさ
いや本当に実弾でやって大怪我するやついいんだよな
バ
カだよ
なこれはは
いということでですね以上でございますけれども、はい我々 X やっております。都市ボーイズで検索すると最新情報出てきますので、そちら検索お願いします。ブログもございます。ブログ、過去のアーカイブ全部聞けるようになっております。はい、そちらもお願いします。都市ボーイズメールがございます。都市ボーイズ、メール、都市ボーイズ02@gmail.com、toshiboys02@gmail.com、ご意見ご要望お便りお願いします。お仕事ご依頼は、ホームページの問い合わせフォームからお願いします。以上でございます。はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。